そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
4DX 上映に行ってきました。
はい、羨ましいです。映画この素晴らしい世界に祝福をくれない伝説 4DX 版の上映が始まりましたね。
はい、10月4日から始まったんですけれども、4DX ってやっぱりアクションがメインのような気がするじゃないですか。まあ実際ね。スパイダーバースを 4DX で見てすごい感動してたわけですよ、はい、なんていうのお金以上のものを体験してくる、もうほら映画を見るっていうよりも体験してくるっていう感じじゃない、うん、4DX ってやっぱりその時間を買ってるような気がするんですよ ねだと思うのでこのスマですよなんで 4DX にしようと思ったのって聞きたいぐらいですけれども
まあそうだし、私はあの 4DX 始まる前に見に行ったので、まあ、さぞかし爆裂だろうなと思っているんですが、はい、どんな感じでした？
あ、それはねもう想像ついてたわけで、爆裂魔法が爆裂魔法だなっていうのを味わえるだろうというのはもちろん想像つくじゃん
そうです、ね、
逆に言うとね、
そうそう、
まあ、確かに今回爆裂魔法を何度も打ちますからそのシーンは十分堪能できるわけですけれども、それ以外のシーンが意外と美味しかったかな。
うんうん、なんかそこが気になります。そうそう、一体どこで何を揺らしたのって言った
あのユンユンの胸は揺れないですよ。
あ、そうなの。
めっちゃ揺れますけどアニメの中では常に揺れてるぐらいのレベルで揺れてますけれども、
はい、
それで席が揺れることはないですから
そうですね、はい、それで席が揺れたらやばいですよね
あのね、
こんな爆乳、はい、
いや、うん、爆乳だらけですけど今回もあのね、すごくねリアクションに対する動きがこういう見せ方があるかみたいな感じなのを味わいましたけど、
リアクション、
はい、リアクション、カズマのリアクション、
カズマの気持ちになれるってこと？
ああ、そういう意味ではそうかもしれない。
ちょっと斬新な使い方かも。
そうですね、逆にその辺のシーンなんて動かさなければ何も動かないんで、あえてどうしたらこう 4DX らしさを出せるんだろうと悩み抜いた結果があそこに来たのかなっていう、こうそういうのも見て楽しいかもしれない。
へえ、ちょっと、
はい、
画前見てみたい。
そう、ギャグと 4DX という組み合わせの一つの例になるんじゃないのかなと思ったので、非常に面白かったです。ぜひね、皆さんもね体験していただければと思いますけど来週10月13日の特集は、
はい、来週は映画この素晴らしい世界に祝福をくれない伝説のインタビューをお送りする予定です。ゲストに脚本家の上津誠さん、そして角川より小倉理恵プロデューサーをお迎えしてお話を伺う予定となっております。
はい、お楽しみに。
はい、まあ、そんなね 4DX なんで作ることになったんですかとプロデューサーさんもいらっしゃるので聞いてみようかなと思ってます。
はいですね。さ、ということで、今期締めましょう。今日の特集は
2019年夏アニメ最終回特集です。
そこアニ。さあ、ということで始まりました。今日の特集は2019年夏アニメ最終回特集です。そこアニスタッフが視聴した作品数が28本、投稿が来た作品は8本となりました。その中でもね、今期はめっちゃ集中した作品があります。まずはその作品から。
女子高生の無駄遣い。オタ半世紀さんからのコメントです。バカ。オタ、ロボを中心にロリ、ヤマイ、真面目たちのそれこそバカバカしいストーリーがテンポよく展開されました。あのさ、今からすごいこと言っていい？というのはかなり癖になる言い方でした。オタの言う通りくだらねえんだろうなと思いながらも気になってしょうがなかったです。女子校の女子高生ってこういうのあるあるなんだろうなと大変楽しく毎週拝見しました。 なお聖地は通勤通路なのでますます見入ってしまったのですが、普通の街なんですよね。それも自然で良かったです。続きましてゴルゴスさんからのコメントです。ただの変態だと思っていた早稲田が教師として表現者として誠実にオタに向き合う様は実に意外で、なんならかっこよかったです。そしてバカはすがすがしいまでのバカでしたね。普通こういったキャラは日常のユッコやアズマンガ大王の友のようにどこか可愛げがあるものですが、ここまでうまく可愛くないを表現していたのはある意味すごい。傍若無人な言動、デリカシーのない仕草、そしてブサイクではないのになんかムカつく顔、今まで見たことのない実に愛すべきキャラでした。続きまして、笹メガネさんからのコメントです。多種多様なギャグシーンも良かったのですが、個人的に一番好きな話は低所得 P の正体を初めて知ることになったオタを描いた第11話です。自分の好きを熱い思いで一生懸命伝えようとするオタの姿が、いつものバカのツッコミ役とはまた違った魅力が見られて、オタをすごく好きになった回でした。進級した彼女らの日常もまた面白そうなので、ぜひ2期が決まってほしいなと思いました。はい、ありがとうございました。
バカのあのさ、今からすごいこと言っていいっていう口癖があるじゃないですか。3人で毎日毎日同じメンツで顔を合わせてると、だんだんすごい話すことってなくなってくるよなっていうふうに思ってて、女子高生のリアルな日常として、そこで空想の話に頼るバカってめちゃめちゃコミュニケーション能力が高いんじゃないかなと思いながらすごい見てて、全体的にギャグっていう内容だったんですけど、私マジこれドキュメンタリーだなって思いながら見てて。
いや、すごいわかります。あるあるだなと思って見てました。
3人の中で役割分担ができてて、キャラクターがあってっていう、その日常のアホさっていうのが本当に面白かったなと思ってました。
妙にリアルな女子高生感出てますよね。
11話の担任の先生早稲田がちょっと気持ち悪い言動をする真面目なキャラクターだみたいな風に思ってたんですけど、オタの好きなボカロ P が実は担任の先生だったっていうオチがあって、オタってみんなの前ではあんまり見せてないけど結構痛いキャラじゃないですか、ツッコミ役といえど。普通の女の子が憧れと恋心を混同していて、でやっと憧れの人に出会うんだけど、それを潰さないようにでもオタも表現者としてやっていきたいみたいな真面目な気持ちがあるっていうところで向き合ってあげるっていうところが、ずっとギャグでなんか変な人たちっていう流れから真面目な恋愛の話になってきて、早稲田と先生とオタが表現者として対等になるってないですけど尊敬し合うっていうオチがすごい面白くて、オタが頻繁に最初からボカロが好きだボカロが好きだって話をしてて、バカがすごいいじってて、なんでこの流れあるんだろうと思ったんですけど、伏線になってて、そこにやっぱり落とし方とかがその最終話の前に持ってくるっていうのがものすごい面白かったなと思って、やっぱり2期もすごい期待したいなと思ってます。
ダンベル何キロ持てる？サブレー鎌倉さんからのコメントです。この作品の場合、ストーリーに深い意味はなく、いかに日常の出来事や会話からトレーニングにつなげるかがポイントだったと思います。特に木登りから強引にトレーニングにつなげたときは、思わず笑ってしまいました。また、本編である町尾の筋肉講座も、回を追うごとにエロさが増していった点も素晴らしかったと思います。最終回の体重計のシーンを見るに、どうやら響はダイエットに成功したようですね。個人的には痩せなくてもよかったのですが。最後に、私はこのダンベル何キロ持てるが、人々のライフスタイルに影響を与える作品になったのではないかと思います。そして、フィットネス人口の増加とともに、ボディービルダーの地位が向上することを期待しています。ありがとうございました。
いやー、最後まで面白かったですね。体も鍛えられていいアニメでしたよ。
私、謎の感動を覚えて、町尾さんがいなくなると思ってすごい悲しかったです、最終回。
すごいですよね。謎の感動としか言いようがないんですけど、あれ。
でも正直、ああいう最終回になるとは思ってなかったので、そこは面白かったですね。
ステイサムの、あ、違う違う、スゲイサムのせいで、だいぶ変な笑い出ましたけどね。
こう、うまくまとまったなと。確かに。気持ちもある。
一本の話として面白かったな、みたいな。すごいいいもの見たんじゃないかなって騙されますよね。
女の子を見たかったのか、マチオさんを見たかったのか、筋肉を見たかったのか、いろいろ考えさせられて。結局、でもトレーニング？
うん。
ちょっとしようかなって思ってる自分が乗せられてるなと。
割と家でできるトレーニングの紹介してたから、これぐらいならできんじゃねって思う感じでしたよね。
あのトレーニングの内容ってやっぱりこう女性に向けた感じのものですよね。
だと思いますね。男性だともしかしたら物足りないのかな。
スタイルアップのものじゃないですか。こうおっぱいが大きくなったりとか、
確か
にお尻がキュッとなるような、
ちょうど引き締まるみたいな、そんな感じでしたよね。
そう、なのでぜひ女性の方にもっともっと見ていただいて、なんなら2期やっていただいて、世の中にこう美しい女性が増えるといいなと、ちょっと違うこと考えてました。
まあ、動画工房が持ってる客層をそのまんま引っ張りたいっていう感じが分かる、こう女性をうまく乗せていくような内容だったかなとも思うので、
うん、
そういう意味では間口の広い作品だったなっていうふうには思いますね。
個人的にはね、15分アニメにして2クールやってほしかったなって思いましたよ。
あ、わかります、うん、あのなるべく長いこと健康維持の目的で運動をしたいなっていう気持ちにさせてほしい。
そうそう、うん、あの物語のパートと鍛えるパートっていうのが、まあ、うまく混ざってはいたんだけど、もうなんだったら一週物語で翌週鍛えてみたいな、こう連続でも良かったのかなぐらいな、それをワンクールじゃなくてツークールずっとやってる感じで見たいっていう感じはありましたよね。健康になれそうだよ本当に。
なるべく長いこと見たいですね、うん、あとあれかな、ケンガンアシュラがやってる間は
そう続いてほしい
ですね。これ続いてほしいな。だから2期期待です。ケンガンシュラの登場キャラクターちょこちょこ出るじゃないですか、はい、クレのものとか、
はい、
先生、クレ家の母なの、びっくりだよ
やばいですよね。
街角魔族乗り合い自転車さんからのコメントです。途中まではよくあるキララ系アニメだと思われてたかもしれませんが、終盤のエピソードで急転直下、シャミ子の過去やモモの姉の謎、シャミ子の父親の秘密が明らかになり、1話からシャミ子を応援していたナレーションの最終話最後の一言には涙した人も多いのではないかと思います。そして気がつけば、あれだけモモに手も足も出なかったシャミ子が逆にモモをリードする場面も見られるようになりました。原作はさらに続いて新たな展開を見せるのですが、アニメでそれを見られる日は来るのでしょうか。その日を信じて街角魔族グッズを買い支える使命感しかありません。これで勝ったと思うなよ。ありがとうございました。
いやね、私全く見てなかったんですけれども、
はいはい、
リスナーさんがね推しているというのを見かけて、これは投稿が来るんじゃないかと思いまして
はい、
2日ほどで見終えました。
どうでした？
私はね、好きだった。
おお、
良質のギャグを見せてもらった感じ。まあ、ちょっと昭和感あるギャグ、
うんうんうん、
昭和感あるギャグアニメものっていくつも出てきてるじゃない、やっぱり今でもね。
そうですね。
でもその中でも、はい、作画もある程度安定していて、物語そのものがまたちゃんとギャグのキレも含めて面白いっていう部分で、よくできてんなって思って見てました。
結構伏線という、そのなんていうんですか、言い方を悔しくてしたくないですけれど、はい、結構濃厚な設定が隠れてるのが意外でした ね。私はこの青互いの時に言ったんですけど、あのまさか月4万円にそんな裏がみたいな、めっちゃびっくりしたし、本当この作品に関しては月4万円の制限が魔族であるという、そこの設定のやるせなさが私すごく気に入っていたので、そこを聞いてくるのはちょっとそう来るみたいなびっくりはありましたね。
なんとなく最初からネタで設定されてるだけなのかみたいに思っていたものが、実は全部ネタじゃなかったみたいなね。
ねえ、そんな SF 感のなんかドキドキ、
謎が解けていく感がまさかこの作品で味わえるとはっていうのがありました。
ラストはちょっとやばかったですよね。こう最終回近づくにつれてというか、もう怒涛の展開みたいな感じもあって、まあギャグアニメで最後にほろりとさせたりとかすることってやっぱあるじゃない、泣かせに来たりとかさ、そういう作品はあるんだけれども、ちょっと種類の違うものを見せてくれたかなっていう気はしましたね。っていうか、この作品ここで終わっちゃダメでしょうかんだよね。
まだ全然ね、あの明かされたところが解けてはいないですからね。
そうなんですよね。まあ彼女たちはこのまま続いていくんだっていうのはすごくわかるんだけれども、うん、いやそこ知りたいんですけど、その箱の中みたいな、そんなのとかさ
ね、どうなんでしょうね。原作の方ではあくまでギャグとしてなんですかね、それをうまく組み合わせてアニメではこういうびっくり展開みたいな風に構成されたのかな、そこはちょっとわからないですけど、うん、こういう展開をしたからには次作る気あるのかなって感じがしますよね。
いや、ぜひ作ってほしいなと思うねぐらいに、いい、まあ、言ってしまう本当にいい伏線を張ってあるので、これの先が見たいよねっていう、そんな気になるような作品でした。あの本当良質のギャグアニメでしたね。
グランベルム伊藤つくしさんからのコメントです。本作は美少女たちの過激な運命の劇場のドラマ、古き良き 2D 作画の SD ロボのバトル、この2つを見事に融合させ、迫力満点の演出と芝居で見せる、そんな作品だと思います。メインで登場する7人の魔術師の子孫たちは、それぞれの願いを胸に、アルマノックスで戦うバトルロワイヤルに参加し、一人一人脱落してゆきます。彼女たち、アンナの嫉妬、クオンのシスコン、水晶のショーワルなどなど、もうどのキャラも強すぎるんだけど、不思議とどのキャラも好きになるし、キャストの演技も鬼気迫るものがあってとっても良かったです。満月が人形と判明した時のうつ展開からの復帰、新月と満月の友情、物語の終盤の主人公二人の思いの強さと、ラストの新月の覚悟と笑顔が意味深で印象的な作品でした。それから忘れてはいけないのが 3DCG 全盛の昨今、手書きのロボバトルを描く作品が少なくなっているという状況。ガンダムのオマージュとかパクリとか SNS で多数拝見しましたが、ロボ好きの魂が宿った作品なので、そっち方面の方にも強く推せる作品です。ありがとうございました。
あのロボットもすごいかっこよかったですし、ロボットと魔法を使いながら戦っていくシーンとか、あとグランベルムっていうロボットを動かすにあたっての世界観みたいなのが、毎回毎回違う世界で戦っていくっていうところもとっても面白かったと思います。あとコスチュームもすごい可愛くってもう個性的なそれぞれのキャラクターに合ったコスチュームまとっていたんで、私あの満月ちゃんのコスチュームめちゃくちゃ可愛くって、思わずあのコスプレイヤーさん見てみたいなとか思ってしまうほどだったんですけど、物語の展開もとてもびっくりする展開だったので、これはもう最後まで見た方が満足感得られる作品だなって思いました。
女の子のデザインがめちゃくちゃ可愛いし、ロボットもある種懐かしい SD 系のロボットだったので、どんな話になるのかな、結構可愛い路線で行くのかなと思ったんですけど、意外とハードな方向なんですね。
あ、もう途中から全然ハードになりました。
主人公のバックボーンを聞いてかなりびっくりしました。
キャロル&チューズでフェビさんからのコメントです。奇跡の7分間とはという思いを持ちながら視聴してきたキャロチューですが、この7分間、音楽のまた仲間の素晴らしさが十二分に描かれた素晴らしいシーンで、思わず目頭が熱くなってしまいました。またキャロルとチューズデーの肩に力が入らない自然体な感じも作品を通して素敵でした。でも一番好きなシーンは1話の最初の楽曲を作るシーンです。渡辺監督、本当に素晴らしい作品をありがとうございました。ありがとうございました。
ボンズ、そして鍋新監督で、まあ、音楽もかなり豪華なメンツというところもあって、私は結構、うん、結構どころかかなり構えてキャロチューを最初見始めたんですよ。なんか煽った街とか あとは特集の時も結構このあとどんな壮絶な物語が待ってるんだろうかみたいな予想をしてた気がするけれど、なんか終わってみると素直に音楽ってすごい素敵だねっていうシンプルなものを見せてもらえて、最終的にすごく大好きな作品になりました。
なんだろう、音楽ってすごく力があるなっていうことをこの物語って思うんですけど、それがアニメ的なフィクションとかじゃ全然なくて、こう自分が経験でこう音楽に救われたなとか実感としてあるようなものがこの物語に描かれてるから、すごくこうリアルというか嘘がなくて、そこがすごく良かったなって思いました。
回りくどさっていうと言葉悪いけど、なんだろう、理屈じゃないものがこの物語の中にはちゃんとあるよね。理屈じゃないって言っても、もちろん作ってるからにはたくさんの理屈が重ねてあるんだけど、最終的にそこをさ、ここがこうでこうでって言いたくならせないパワーがある。もう本当に感覚で見ていいよって言ってもらえるのがすごく嬉しかったの。なんかさ、サブタイとかさ、知ってたらいろんなことが楽しめるんだろうなとか思って、自分はわからないからって思ってしまう作品結構あったりするのよ私。
確かに。
でもキャロチューに関しては本当もっと好きな語れる方がたくさんいるだろうなとは思うけれど、でもすごく好きってなんかスッと言いたくなる作品だったなって思った。
あ、確かにそれはある。なんだろう、ハードルがそんなに高くないというか、本当に音楽って万人のものだなっていうのがわかるというか、確かにそう言って言われるとすごくすんなり感動できたし、すごく納得できる形だったし、なんか私前半のワンクール目がもう完全にオーディション番組みたいな感覚で見れて、 そこがまたこうキャロルとチューズデーの運命的な出会いから2人がどう有名になっていくかっていうストーリーが、まずそういう楽しみ方で、もう普通にリアルにこうオーディション番組みたいのも好きだから普通に楽しくて、そこからのこう2クール目に入ってからの話の広がりも面白かったし、こう政治みたいなことが含まれてきたけど、だけどこう音楽ってどういうことができるだろうっていう、すごく単純で素直なメッセージがあって、すごく好感持てるストーリーだったなっていう感じでした。
あくまでこうキャロルとチューズデーって蚊帳の外に居続ける、いい意味でねですごく周りの人たちは胃が痛い思いをしてる人がいっぱいいるけど、その中でキャロルとチューズデーって本当にずっと楽しく居続けてくれる人って、本当に自分が好きなアーティストを見てるときにみたいな希望みたいな気持ちになるんだよね。だからきっとアンジェラとかさ、キャロルとチューズデーに救われるというか、悔しいけど癒されるみたいなところもあるんだろうなみたいなのも、なんかもう共感できるしさ、きっとあの周りではいろんな壮絶な物語があるけれど、最後まで巻き込まれずにその状況の中で自分たちにできることってなんだろうって考えているっていう、その状況はすごく自分にも当てはまる。アニメってどうしても壮大な物語に巻き込まれていく主人公頑張れっていう方だけど、キャロルとチューズデーってなんか私にもできることないかなって思わせてくれるみたいなそういうとこが本当に、なんか素敵だったなと思うし、まあ、やっぱり音楽も素晴らしいし、私は結構ねこの作品は CD だけ欲しいじゃなくて、もう物語全体としてカフェにかかってるサウンドみたいな気分で、仕事しながらずっとキャロチュー流していたいなみたいな気分でいる、そんなコレクションにしておきたいなと思う作品でした。
音楽好きとしても、まあ今の音楽シーンで流行ってる音楽も入れてあるし、まあ、昔から良いと思われるようなジャンルも入れてあって、さっきからなせちゃんとみきちゃんが言ってる話って、キャロチューの2人は頂点を取ってないんだよね、音楽っていう面で言うと。
そうね、
でもそこでこう音楽が好きってところでずっと来てるからこそ、そういうところがあるんだろうなっていうのはもちろんあるし、ミュージシャンとしてあるあるっていうか、こういうミュージシャンいるよねっていう、まあ、海外向けっていうのももちろんあるけど、そういうシーンもすごく多い、まあ、リアリティもあったりするところで、キャロチューだけは純粋に音楽に出会ったばかりの人っていう感覚で、楽しい音楽が好きっていう気持ちだけをすごく大切にされてるっていうのが、まあ音楽ものとしてアニメとしてもやっぱ頂点を取らないっていうのが一番良かったかなと思うね。
そこがちょっとリアリティというか、アンジェラもね、そういうことをまさに代弁しているよね最終回で。
そこをね描きたかったんだと思う。やっぱりこういう作品で頂点を取る っていうストーリーにするっていうのは全然、まあ、できるものだと思うし、そこへの過程を面白くするっていうのができるものでもあると思うんだけど、あえてそこをしなかったってことはやっぱり描きたかったのはここなんだなっていうのがあるし、その音楽のタイトルとか歌詞にもすごいメッセージ性を感じるのね。最初の1曲目がロンリネストガールっていう、まあ、1人っていう孤独な曲なんだけど、最後はこうマザーのこうみんなで歌うっていうところに行くつくっていうのが、こう音楽の力の強さを、まあ、絵的にも曲的にも表してるなと思って、そこがすごくやっぱり描きたかったとこなんだろうなっていうのを感じた、メッセージ性を。
あとはすごい遊びも良かったというか、アーティガンのエピソードとか面白かったし、あともうブラックナイトとか、もうお前ブラックナイトやろっていう声出てきたとかも、なんかそのあたりもすごいスタッフの遊び感もいいなと思いました。すごく全体的にバランスの良い、誰でも見られる、そしてマニアな人、本当に音楽が好きな人にも楽しめる、めちゃめちゃ幅広な世界向けの作品になったんじゃないかなと思います。大好きでした。
コップクラフト SQT さんからのコメントです。はじめはいがみ合っていたマトバとティラナが、話が進むにつれてお互い信頼関係を築いていく様子が見ていて心地よかったです。最終回、お互いの武器を交換しての戦いはめちゃくちゃ熱かったです。メインの2人以外の登場人物もそれぞれ魅力的だったので、もう終わってしまうのがちょっと残念です。はい、ありがとうございます。
この手のバディーものって最近は男同士が多かったりするわけですけれども、まあそういうふうにして考えると、こうね、男女のバディっていうのはなんか久しぶり見たなっていう気がしました。
うん、確かに新鮮でしたね。
そう、これを新鮮って思えちゃうところがね、昔だったらやっぱほら、この2人に恋心が生まれるのか生まれないのかみたいなところってやっぱり微妙な感じが面白かったりするわけじゃない。
はい、
この2人に生まれるのかしら。
難しいところですね。私は生まれないと思います。
あ、生まれないのかな。俺は結構もう好きになってんじゃねえのかなみたいな感は若干あると思ってました。
この後の展開も気になりますけど、ね、
そうですね、原作面白そうだなと思いました。この手の作品って映像になってよりプラスになる部分もあるだろうし、文章だからこそ面白い部分っていうのも多分あると思うので、そうですね、本当に原作が気になるような作品だったかなと思います。
ミックス高中さんからのコメントです。みゆきで足立みつるの洗礼を受けた自分、タッチで足立みつるを知った妻、そしてミックスで初めて足立みつるに触れる息子。4月からの半年間、この作品を流しながらの夕食時は我が家にとってとても楽しい時間でありました。本作への距離感は3人ともバラバラ、そのため感激ポイントもかなり違いました。例えば上杉達也のかつてのライバル西村勇がアニメ版タッチと同様CV 中尾流星さんで登場した時なんかは自分的にかなり胸熱だったのですが、他の二人にとってはそれがどうした程度だったみたい。ちょっとがっかりです。逆に三人とも好印象だったのが立花兄弟と野球部マネージャー大山遥との関係。特に兄の総一郎は最初かなりギクシャクしていたのですが、話数が進むにつれてだんだんと会話が噛み合い出してきたように思われました。弟のトーマだけでなく、ハルカとの間でも彼の不屈のリードが功を奏したといったところでしょうか。妹の立花乙美を加えた4人の関係も、訳あり兄弟バッテリーの甲子園への挑戦もまだ道半ば。今回残念だったのは2期決定の方が聞かれなかったこと。原作未読の身としては続編の放送を待つか、それまでに漫画に手を出してしまうか、今も思案中です。はい、ありがとうございます。
みゆきも見てました、原作も読んでたし、タッチも読んでたし、アニメも見てましたね。まあ当時サンデー読者でしたから私もね。ただね、ミックスに関してはね、ほんとね申し訳ないけど見てないんですよ。コメント読む限りはね、こう2期を待望したいっていうぐらいに面白かったんだと思いますし、物語がね途中であればぜひね続いてほしいなと思いますね。
うちの子のためならば俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。水玉ハリアーさんからのコメントです。今期は全部 ラティナに持っていかれました。今期の癒し枠として最高だったのではないでしょうか。この作品の最大の魅力は、もちろん高尾カノンさんが演じるラティナですが、ストーリーに辛い内容がある作品が多い昨今、彼女の周りの人たちが本当にいい人たちばかりで、安心して見続けられる内容であったというのも、作品の持つ大きな魅力だと思います。特に、踊る虎猫亭の常連客、ジルベスターさん。彼のおかげでデイルの留守中も安心できますね。それでいて、今回はお話的に深く立ち入りませんでしたが、この世界における魔人族と人間族の関係、7人の魔王の存在など、それだけでない背景が存在するというのも、かなり興味をそそられるところです。2期があれば、この辺も絡んで展開が広がるのかもしれません。再び画面で動くラディナを見られることを期待したいです。はい、ありがとうございます。
まあ、今期癒し枠と言って本当に良かったんじゃないのかなと思います。結構ね、物語だけ見るとこれも伏線ぶん投げかなって思うんですけれども、まあこれ原作が続いてるからね、続いてるのかな、終わったのかな、まあ物語的にはこの先があるわけですよね。あるんだけれども、一応ワンクールの中で描ききる部分まではきちんと描いて、多分このこういうその魔族の人間との戦いみたいなところにいずれ行くのかなみたいな、そういう、あとはこのラティナの物語が今後どうなっていくのかなみたいなものはなんとなく想像させるようなうまい塩梅だったのかなと思うので、なんだかんだ言ってこの作品はメインは本当にラティナ可愛いっていう、そういう物語で終わっている。そこに徹底したっていうところはね、結果的には良かったんじゃないのかなと思いますし、まあ気になる人は原作をね、ぜひ読んでくれっていう流れなのかなとは思いましたけれども、うん、まあ本当に今期一番の癒し枠だったんじゃないでしょうかね。ということで今回いただいたコメントはここまでです。この後スタッフ視聴済みで語りたい作品を紹介いたします。
荒ぶる季節の乙女どもよ、なかなか爽やかなエンディングを迎えたんじゃないでしょうか。
意外でしたね。
そうね、まあまあやっぱこういろいろ見てきた方からすれば相当なドロドロを期待したかもしれないけれど
期待してた。
でも個人的には結構好きなエンディングでした、うんうん、なんか最終的にはやっぱ女子高生ってすごく素敵でみずみずしくてなんか刹那的ないい年代だよねっていうのが表現したかったものなのかなみたいな風に思ったかな。
うん、確かに。なんかあそこまで爽やかに追われたことが一番フィクションだなと思って。ああなったらいいよね、女子のね友情っていうのは。あれくらいすっきりできたらいいよ。いやなんか私原作をねなかなか読んでて、うんうん、原作の最後も先に連載してる別冊少年マガジンで読んだ後にアニメの最終回を見て、アニメの方がよりこうすっきりできたというか、
へえ、
原作だと物足りない気がしちゃってたんですよ。
アニメと漫画は内容は同じなの？
あ、もうラストは本当に同じ展開で、だけどあの漫画だと綺麗にそこで終わっちゃって、その先がなくてエンディングのところに最後にあったじゃん、アニメの方は、うん、続きがちょっと見れたっていうところもすごくよくて、そこがなかったからあの未来を見れたのがまた嬉しかった。
私はこう愛の多様性をすごい見せられたなと思ったんだよね。いろんなこう例えば年上に対してだったり、まあ、同性愛もそうだし、体とか心とかそういう、こう心のつかみどころのなさみたいなものが愛を通してすごく描かれていたのが良かったなと思って見てました。
愛のずるさもね、ずるさ卑怯さどっちもあったなって思うの。あのおそねなんかさ卑怯なやつじゃん卑怯なやつなんだけどさまあでもそういうパワーあるよね恋愛ってさちょっと好きな人ができるだけで一気に価値観変わっちゃうよねみたいなね、そのコロッと感も憎らしさと可愛らしさどっちもあるよねっていうのをちゃんと切り取ってるねって感じはするし、私は本当この作品には刹那という言葉を与えたい、刹那的ないい、うん、素晴らしいタイミングを切り取ったいい作品だったなと思いましたね。
私はいい作品って思う感想の前にやっぱモヤモヤ感っていうかこう苦しさみたいなものも見てて感じるのが、こういう題材として考えた時にすごくそこが良かったなって思うんだよね。ただ綺麗なだけじゃない感じ。
そうね、すっきりさせないっていうのもこれはまた良しなんだよなっていう感じがしますよね、うん、手品先輩。
私ね、手品先輩ね、はい、大好きなの。
私もです。
毎週どうでもいいことをやってシュールなのがすごく良くない？
何気に全部見たらわかるんですけど、人間ドラマというか一人一人キャラクターもリアルな心理状況とかが見れて面白かったなと思って。私さきちゃんってあの新キャラと先輩のやりとりがすごい可愛いと思って、お互いになんかこの人キャラクター違うしどう会話したらいいんだろうって探り合いながらなんか関係を深めていくっていうのが本当にリアルな学校生活だなって思いながら見てました。
お互いさ、こう会話噛み合ってないところがあるのに、なんかそれで OK ってところがいいよね、
はい、お互いやっぱり変わってるし、先輩は結構可愛い見た目で、さきちゃんはめちゃめちゃギャルで、だけど本質的にはお互い変な人たちみたいなところとかもすごい面白かったし、先輩と助手くんの名前がわからないところとかも最後までなんか友達ってあだ名で呼んだりとかして本名って知らなかったりとかすると思うんですけど、2人ともうちらの友達みたいな感覚でちょっと見れたのが面白かったなと思ってます。
あと手品先輩さ、一応さちょっとずつ手品上手くなってるじゃない。
そうなんですよね、助手くんが真面目にサポートしてくるんですよね、文句言いながら。
だからもうちゃんと助手なんだよね。
そうなんですよね、問題定義、解決策、実践でまた問題定義っていう風に、どうやったら先輩が緊張しないで手品が人前でできるかっていうのを真面目に考えてあげてて実践してるっていうのが。
でも真面目なのに助手くんが結局エロなんだってところに落ち着くのがすごい私は好きで、最終回の、ね、おっぱいがバーンってなったところでふんって笑う助手くんのシーン大好きで、あれだけでねご飯がねめちゃめちゃ食べれるぐらい好きだから、あのシーンだけを毎週見たい。
からかい上手の高木さん第2期。いや悔しいですね、大変感動してしまいましたね。もうなんかね、やってることずっと一緒なんですよ。それが良さでもあるんですけど、でも本当2期はね、高木さんちょっとグイグイ行き過ぎじゃない、ちょっとキスしたすぎじゃないみたいなの思う場面めちゃくちゃあったんですけど、それでも可愛いんですよ最終的に。あの11話の高木さんめちゃめちゃ可愛かったですね。ジュースこれもあげるこれもあげるっていうのは本当に、あんなんでキュンとしない男はいないに決まっているなと女である私も思ってしまう。いやそしてこうやっぱ高木さんのいいところっていうのはもう待てないよあんなに女はさ。いやあれだけね待てるっていうのは本当にいい女だなと思います。あとは本当に第一期と比べて周りのキャラクターが増えたのも良かったなって思いました。浜口と北条のキャラクターもすごくいいですね。この年代のマセ感とかヘタレ感とかが、まあ第一期では西方とかが担っていたところをちょっと浜口に振ったっていうのもうまかったなと思うし、あとやっぱり美奈ゆかり早苗の3人組もより存在感を出してきたし、あとは街角マスクの時もちょっと言いたかったんですが、小原好美さん、美奈役ですよね、すごくお上手だし、このボケっとした感じ、魔法陣ぐるぐるのくくりとかも思ったんですけど、なんか独特の雰囲気を出せる方だなっていうふうに思いますね。最初に意識したのが月が綺麗だったので、こんな面白い芝居をされる方なんだなっていうのは、なんかいろんな作品を見て知ったところではありました。今後も注目していきたい方ですね。
戦記絶唱シンフォギアエクシブ、
墓に始まり墓に終わるという異彩なアニメでございました。シンフォギアです。もう5期7年にわたって続いたアニメシリーズがついに完結ってことで、本当に感無量のシーズンだったんですけど、これまで出てきたキャラクター、敵も味方も全部まあ人間らしい心を持って人とつながるっていうことを最後までしようとしたキャラクターたちはみんなつながって、最終回で全員顔合わせっていうのが もうこれまでのシリーズを見てきた人間だったら号泣ですよね。もう8話ぐらいから毎週最終回みたいな、ものすごい勢いで進んだ作品だったんですけど、いや、こんなに気持ちよくすっきり終われるんだなっていうのはめちゃくちゃ感動したし、また女の子が戦うみたいな売り方をしてる作品でこんなに続きが作れない終わり方でめちゃくちゃ綺麗にがっしり終わらせるっていうのはなかなか見れないので、本当にこの作品をちゃんと終わらせたいんだっていう作り手の意思みたいなのも感じ取れましたし、いや本当すごい熱量だったなっていう圧巻の作品でしたね。また主人公の響きが間違いなくこのシーズンで出てきた主人公系キャラクターの中で一番男らしくてかっこよくて、一期から最後まで意思が全くぶれずここまで来て、最後出した結論っていうのもぶれもせずっていうところで、いや本当7年間追いかけててよかったなっていう気持ちで今いっぱいだし、なんていうかロスみたいな気持ちにもなりますね。とりあえずスマホのゲームをやればいいのかいっていうところで、今このシンフォギアロスみたいなのをどうにかしようと今必死です。
ロード・エル・メロイ2世の事件簿、レール・ゼペリン・グレース・ノート。
終わっちゃいましたね。
終わっちゃいましたね。これもまた最後はすっきり終わる感じじゃないですか。あれが見たくて1シリーズ見てたんだよって感じしませんか。
はい、もうそのためだけに全てを許すみたいな、そんな感じの、
まあ、結局この話数見てきたのはこれが見たいがためだったっていうのが強いですね。
そうですね、まあフェイトゼロを知っているか知っていないかで全然感想は変わってくるとは思うんですが、
そうですね、知ってない人っていうのは、まあ、ある種淡々と進む話っていう感じになりそうだなと思うんですけど、うん、もうゼロ完走してるんだったらご褒美ですよこんなのはね。
はい、まあ、正直ね、原作の方がもしかしたら面白いのかなっていうかな、なんていうのかな、ほら尺の短さがさ
結構駆け足です
よね。そうなんですよね、まあ、オリジナルをこれだけ入れてっていうのもあったんでしょうけど、でもあのオリジナルはあってよかったんだろうなと思うし、ミステリー的な部分を考えるとちょっとやっぱりこの尺じゃ説明 しきれなかった部分っていうのはあるんじゃないのかなとは思うんだけれども、でも最終的に見せたかったのはあそこでしょっていう部分でファンは納得しちゃうよねっていう、そういう物語でした ね、 本当にね、
結構作品の雰囲気とかその短編集でやりたかったことっていうのはこういう世界があって、うん、こういう人たちがいてみたいな、そのなんとなく世界観みたいなのを見せたいっていう、ある種フェイトっていう作品の駆読本みたいな話でもあるので、そのフックとしてウェイバーの話が一本通ってるっていう感じではありますよね。
めっちゃご褒美って感じでしたよ私見てて思ったのは。
ごちそうさまです。
本当にね、
最後の対話のシーンで You are my king っていうあの例の BGM が流れた瞬間にあーみたいになりましたね。
いや、あのシーン私も何度も見直して泣いてましたし、その後フェイトゼロ見ましたからね、あのシーン、あのシーンっていうかあのね、ライダーの最後のシーン、
はい、最果ての海の会話見ちゃいますね、はい、
見ちゃいましたよね。まあもういいんです、非常に満足したんで。でも物語的にはまだこれ続きがあるんですよね。ぜひそこも見たいなとちょっと思いましたね、
そうですね、続きぜひぜひ、
はい、
最後は彼方のアストラ。
大満足、こちらも
素晴らしくいい最終回でしたね。やっぱ1時間あってよかったですよね。
こんなにねエピローグをきちんとエピローグとして堪能できるって贅沢ですね。
かなり原作よりも補完が入っていて、それが原作既読組にもありがとうございますっていう感じになってたと思います。
今年の SF は豊作のうちの一つですよ、まさにね。
旅立っていきましたね。彼方のアストラは彼方のアストラ号っていう意味もかかってたということですよ。
ねえ、伏線もきちんと回収していってさ、も
う巻き方と回収の仕方は見事でした ね、
ねえ、尺が足りない尺が足りないとかさっきから言ってますけれどもね、こうやってきちんときれいに尺内に収める作品もやっぱりありますからね。まあ、あの話数的にはちょっと若干多いですけれどもね、
そのために変則的な話数になるっていうのは全然大歓迎なんで、やってほしいな。
そうですね。ということでですね、彼方のアストラに関しては実はもう一度特集を予定しています。こちらの方は続報をお楽しみに。はい、ということで今日の特集は
2019年夏アニメ最終回特集でした。
そこアニ。
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
今期というか今年は映画が豊作なおかげでテレビシリーズを見るときにちょっとこうなんていうのハードルが上がっちゃってる感じが私はしてます。
まあ、どうしても比較はしてしまいますよね、媒体が違うと分かってはいても。
そうなんですよね。っていうのもあってちょっとこう見てはいるんですけれども語りたい作品はちょっと少なめだったかなっていう気が私はしておりました。はい、ということで来週は映画の特集いきますよ。来週の特集は、
はい、来週は映画この素晴らしい世界に祝福を、紅伝説のインタビュー特集をお送りする予定です。ゲストに脚本家の上津誠さん、角川の小倉理恵プロデューサーをお迎えします。
小倉プロデューサーがね、画家しててもらってたんですよね。
ね、
まだ宣伝担当だった頃にね。
そうですね、すごくお久しぶりになるので、
はい、覚えてるかな、
わかんないです。
まあね、いろいろ聞きたいこともありますのでお楽しみに。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、大目財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリヤーさん、未だ放浪中さん、リワッチさん、ツネシンさん、プクさん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、シリコンの谷之鹿さん、クニオンアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
なせひとみと、
田中美希と、
たまと、
小宮明と、
中川優子と、
米林明子でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。